611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
おはようございます。今日のモーニングデボーションの箇所は、イザヤ書27章、ジェイソン先生によるメッセージです。私たちはあなたの子供です。私たちはあなたのことを多くは知りませんけれども、どうか私たちの人生に働きかけてください。私たちの人生にあなたの御言葉が成就しますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。神様を賛美します。今日はイザヤ書27章を読んでいきます。このイザヤの、この最後の啓示の最後の章となっています。さっき私たちが歌った賛美、非常にこれと関係しています。イザヤ書の最初は、イスラエルは私の子供であると。と神様はイスラエルに対しておっしゃいました。そして神様はイザヤを預言者として立ち上がらせました。私はイスラエルの詩人であるけれども、イスラエルは自分の詩人を知らないと。なのでイザヤは使わされて国々にこの予言をします。じゃあイスラエルに対してこの国々に対する裁きをこの伝えたのです。今日27章なんですけども、これはイザヤの啓示となっています。この神様がこの終わりの日に何をなさるのかということが書かれています。24章では全ての国々を裁かれると。そして島々立ち上がると。なのでこのように哀れの日に何が起こるかというのが書かれているんです。この島々はまた立ち上がると。で25章では、で国々はこの天の宴会を楽しむ日が来ると。私たちは宴会行くときにはちゃんとした服を着ないといけませんね。これはキリストのイメージを語られています。この天に開かれる宴会というのは非常に喜びに満ちています。それと同時、終わりの日には大きな災いが来ます。しかし私たちはこの救いに入っていきます。世代を世界世代を超えてこの義人は蘇ると。そして27章、このブドウ畑がこの植えられたのは神様の御心です。最初のブドウ、しかしこのブドウ畑にはこのいくつか問題がありました。この5章ではイザヤはこのブドウ畑はイスラエルであると、しかしそこにはたくさんの問題があるとイザヤは言いました。なのでこのブドウ畑は人々によって踏みにじられると神様はおっしゃいました。しかしこの終わりの日に、この終わりの日には神様はこのブドウ畑を覚えておられます。一節見てください。その日主は鋭い大きな剣で逃げ惑うレビアタンを殺される。 この海にいる竜、レビアタン、このヘビ、レビアタンというのはこのヘビ、海にいる竜ということ、この創世記に出てくる古いヘビ、この古い竜のことです。この、竜のことですね。このレビアタン、ヘビ、レビアタン、これアンチキリストのことを表しています。このヘビ、レビアタンというのはこの海にいるこの竜なんで、神様がバビロンをさばいた時、これは海の竜をさばいたと。なので神様はこの終わりの日にアンチキリストをさばかれます。そしてブドウ畑をこのさばきます。この竜、これが第2段落2節からです。その日麗しいブドウ畑、これについて歌え。2節、2節ではこの麗しいブドウ畑、これについて歌えと、麗しいブドウ畑の歌が書かれています。この五章に出てくるブドウ畑とこの比較、対比されているんです。なので人々はこの麗しいブドウ畑、これについてこの賛美、歌えと、この主はそれを見守る、主はブドウ畑を見守るものです。それ絶えずこれに水を注ぎ、誰もそれを損なわないに昼も夜もそれを見守っている。ブドウ畑は主によって守られています。そして主はもう怒らないと、4節、主はもともと非常に怒っていました。主は怒られてたんです。だからこの最初のブドウ畑はこの滅ぼされたんです。しかしその日、神様はもう怒らないと、それも茨と踊るが私と戦えば、私はそれを踏みつけ、それをみんな焼き払う。4節、神様はこのブドウ畑を回復させたいと願っています。この茨と踊る踊るに これを踏みつぶし、みんな焼き払うと、神様の怒りが私たちに向かって燃え上がれない、神様は茨と戦われる。一方また神様はイスラエルに力を与えたいと願っています。イスラエルはブドウ畑です。私と和を結ぶがよいと、私と平和を結べと、神様はこのようにして解決の道を開いてくださっているのです。このモアブに対する裁きのように、この聖なる山にこの捧げ物をすることができると。しかしそれと同時に、あなたは裁かれる。神様はこの海にいる竜、レビアタンやこのブドウ畑を攻撃するこの茨に対して、神様は捕獲されると 6節、時が来ればヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、世界の表に身を満たす。一体どうしてこの身を、世界の表を満たすことができるのでしょう。それはこのブドウ畑が豊かな実りを満たす、実りを実らせるからです。どのようにしてこのブドウ畑がこの世界の表に身を満たすほどになるとなるのでしょう。それは私たちが神様に立ち返るときです。立ち返ることです。でこのどのようにしてこの人々がユダに戻ることができるでしょう。このブドウ畑というのはこのユダだけではなくて、私たち全員クリスチャン に対しても言われているんです。私たちもブドウ畑なんです。なので神様ご自身がこの世界あらゆるところにこの実を植えていると、この私たちクリスチャン、なのでこの花の世界の表に実を満たすと、イスラエルの目の状況はそんなによくありませんね。なのでこのイスラエルのような良くない状況からどのようにしてこの身を世界に満たすことができるのでしょう。第三ダルが入ります。何節、主はイスラエルを撃った者を撃つようにイスラエルを撃たれただろうか。7節から11節、イスラエルは主によって建てられます。しかし今イスラエルはこの神様を知りません。なので主はイスラエルをこのディシプリンしなければなりません。しかし主はイスラエルを撃つと同時にイスラエルを癒されます。主は天から見てを差し伸べ、そしてイスラエルを裁きます。この諸国を立ち上がらせ、イスラエルを攻撃させます。バビロンやこの敵というのは主によってイスラエルを攻撃するために立ち上がらされたのです。このように神様はイスラエルに対してこのことを伝えます。7節、主はイスラエルを撃つ者を撃った、イスラエルを撃った者を撃つようにイスラエルを撃たれただろうか。その当時バビロン、アッシリア、このイスラエルを撃たれました。ヤコブを撃たれました。この主はイスラエルをこのようにしてこの叱られます。イスラエルを撃った者を撃つようにイスラエルを撃たれただろうかと。この しかし主はシリアとバビロンも撃たれます。しかし私がこの諸国に対して撃ったようにこのイスラエル を同じように打つことはない。この時が来た時、八節、あなたは彼らを追い立て追い出し、彼らと争い、東風の日、激しい風で彼らを追放された。九節、それゆえ次のことによってヤコブの不義は許される。彼らの罪は許されると。なので主はイスラエルをこの叱られるというのは、イスラエルの罪を除くためです。詩式にも書かれています。このいくつかのこの許されるということが書かれています。イスラエルとユダヤのように、アシュラ、バビロンによってこのいつも攻撃されていました。回復してはまた彼らは攻撃され、このように繰り返し彼らは攻撃を受けていました。この主によってこの許可があったので、イスラエルはこのように攻撃を受けてたのです。これはどういうことなんでしょう。九節、祭壇のすべての石をこの粉にされた石灰のようにし、アシェラ像と甲の台をもう立てなくすること、これが自分の罪を除いて得られる報酬のすべてだ。まあ、彼らは偶像礼拝をしてたのです。主が打たれるとき、この偶像礼拝の祭壇すべての石をこの粉にされた石灰のようにされる、そしてアシェラ像と甲の壇を立てなくさせる。これが自分の罪を除いて得られる報酬のすべて。このユダとヤコブのこの石に不義が許されると。彼らは主により頼みませんでした。彼らはそれ主に罪を犯しました。主はおっしゃったんです。ヤコブはあなたは私に頼ってないと。その代わりに偶像、それまた甲を抱くことにそのように頼ったんです。もし次のことを取り除けば私はあなたは打たないと、不義は許されると。イスラエルはユダに対して予言をしました。しかしイスラエルは予言を聞きませんでした。なので神様には選択の余地がありました。主はイスラエルを撃ったのです。これは私たちも同じなのです。私たちも自分の子供をそのようにします。両親は、子供を叱ります。子供がこう言うことを聞かないとき、両親はこの子供を叱りますよね。しかもこの叱るには、この叱っても聞かなければもっと叱られます。もちろんこの叱られるときはあなたは痛みを感じます。しかし神様はあなたを癒します。神様はあなたは癒される。しかしあなたはまた神様に罪を犯す、そして神様はあなたを打たれる、そしてまたというふうに繰り返しです。神様は私たちを打ちたいと願っておられません。神様は私たちを打つことを何回も思い直されました。神様が私たちを打つのは一つしか目的ありません。それは私たちが神様に立ち返ることです。 この城壁のある町、あなたはいつも城壁のある町に頼っている。だから私はこれらを滅ぼすと。十節、城壁のある町は一人寂しく、放っておかれる牧場のようになる。この城壁のある町というのは、城壁というのは人によって建てられました。しかしこの城壁のある町は寂しくなり、アルノのように見捨てられると。なぜでしょう。なぜなら人々はその当時非常に無知で、この愚かだったからです。一方で神様はご自分の民を打たれます。しかしそれと同時にこの人を清め、そして立ち上がらせます。私たちは一体どっちに頼っているでしょう。城壁のある町でしょうか。神様にだけしか頼ることはできません。11節から13節、12節、その日主はユーフレテス川からエジプトの川までの穀物の方を打ち落とされる。イスラエルの子らよ、あなた方一人一人拾い上げられる。ユーフレテス川からエジプト川まで、その当時のイスラエルユダに対してにこの与えたが神様から約束です。彼らは約束の地に着くだろうと。その当時はイスラエル非常に少数でした。しかし一つ一つ神様一人一人拾い上げられる。神様は一人一人拾い上げられると。でこれが約束の地で起こりました。そして彼らはまあ後で散らされます。で13日、その日大きな角笛が鳴り渡り、アッシリアの地に失われた者、エジプトの地に散らされた者たちが来て、エルサレムの聖なる山で主を礼拝する。これは約束の地の外ので起こっていることについて 話されています。この外側で、エジプトの地に散らされている者たち、またこのような者たちをエルサレムにまた集まり、主を礼拝する時が来る。今ウクライナとロシアは戦争が起きています。非常に緊張した状態です。この戦争の中で このエルサレムにユダヤ人が帰っていっているという話を聞きました。なのでこの3月、イスラエルは5000人のユダヤ人をこの毎日、彼らが戻ることができるように、約束するということを決めました。なのでウクライナにいたユダヤ人たちもイスラエルに戻っていっています。神様は災いいろいろなことをなさっていますけども、それを通してイスラエルのユダヤの人々がイスラエルに帰れるようにしておられます。ロシアの中にいるこのユダヤの人たちもたくさんイスラエルに帰っていってます。なので私たちも理解しなければなりません。 このように神様はご自分の御業をなさっておられます。まあ、彼らがこの予言を聞いた時、きっとユダヤ、イスラエルの人々はなかなか理解できなかったでしょう。このアラムやアッシリアのこのような権力に直面している時、しかし神様はその後アッシリアを討たれました。神様は非常にこの遠い将来のことまでこの計上されています。なのでイスラエルの人々はその当時理解することはできなかったでしょう。このエルサレムがまた陥落すると、まあ、いろいろなことが書かれています。またこの現在のことも書かれても、イスラエルの国がまた建国されると、もう何千年後にイスラエルが建国されたということも、神様の計画というのは決して変わることはありません。神様はご自分の計画を変えることはあられません。このオリジナルの計画を持っていつも前に進んでおられるのです。神様は支配王として君臨されておられます。城壁のある町は荒野のようになると、そしてブドウ畑に実がなり、そしてイスラエルの民がまたエルサレムに戻っていきます。私たちはいつも神様に頼らなければなりません。神様についていき、私たちは神様の御心についていきて、神様の計画にもついていっています。神様のアレンジメント計画は私たちの上にあります。しかし私たちは自分自身の方法を諦めなければなりません。もし自分の方法にするならイスラエルのようになってしまいます。私たちは理解しなければなりません。神様私たちを打たれます。またそういうことに私たちは癒されます。一つの目的しかない、それを一つの目的のためで、それを私たちを回復し、目覚めさせ、私たちは回復し主に立ち返ることです。なので私たちは彼の前に、主の前に悔い改めなければなりません。私たちはこの世を理解しなければなりません。神様を理解するため、これで今日のメッセージを終わります。
主を褒めたたえましょう。主は大いなる主です。奇跡を行われる主です。立ち上がって主を褒めたたえましょう。 ハレルヤ、主に感謝を捧げましょう。皆さん、まず言葉で主に感謝をしましょう。感謝を捧げましょう。主は私たちのために大きい奇跡を行われてくださったのです。主に感謝しましょう。主、感謝します。賛美します。私たちのために蛇を打たれたことを感謝します。その蛇、その私たちの敵を打ってくださったことを感謝します。五節、あるいはもしは私という砦に頼りたければ私と輪を結ぶがよい。私と結ぶがよい。私たちの不義を許されること、私不義を許されることは主が頼らなかった、主が頼ることです。私たちは自分を頼って主頼らないことはありませんか。私たちお金に頼る、自分の配偶者に頼る、知識に頼る、マーケットプレイスの地位に頼る、私たちの権力に頼る、私たちはいろんなことに頼って神に頼らないことはないでしょうか。主は私たちを裁きますけれども、恵みも与えてくださいます。私たちは他の力に頼ったことないでしょうか。聖霊照らしてください。聖霊様、私たちは主に罪を告白しましょう。私たちの罪許されるように聖霊様照らしてください。私たちの人生にあなたに集中しないことないでしょうか。あなたに頼らないことないでしょうか。主、私たち知識に頼ったことを許してください。自分に頼ったことを許してください。私たちあなたに罪を告白します。主は私たち御前に来ます。私たちは今あなたによって清められている途中です。私たちの心にはたくさんの汚れているものがあって、そして蛇もいる。私たちの心には許せないことたくさんあります。神に対して怒り、人との関係良くない、それらのことを、主を助けてください。主、私たち打たれたこと感謝します。打たれるのは私たち立ち返らせるためです。主、助けてください。癒してください。私たちの心の茨取り除くように助けてください。兄弟姉妹の皆さん、もしあなたが主に打たれている状況であれば、席から立ってください。あなたの相手が神であります。あなたの心にはたくさん汚れているものがある。そして蛇のようにいろんな良くない ことがあれば、あるいはあなたが全身全意持って神に頼ることできないなら、席から立ってください。立っている兄弟姉妹、まず神に罪を告白しましょう。主に言いましょう。私は聞きますよ。私は聞きます。私たちの心のその逆らう心を取り除いてください。私は聞き従いたいです。主、私たち聞かないとあなたは打ちます。私たちは聞かないとあなた環境を通して私たちを打たれました。主をやめてください。私たちは清めます。私たちは清めます。私たち逆らう心について、そして聞かないことについて罪を許してください。主を憐れんでください。主を憐れんでください。憐れんでください。主、私の心には祭壇がいます。祭壇があります。私たちの心にはアシャラと甲の台、そして神に頼らないことたくさんあります。主を許してください。主、あなたは祭壇の石をすべて粉々にされた、石灰のようにし、アシャラ像と甲の台を二度と立ってなくすること。主、私たちはお金、権力、知識に頼らない。私たちの目ただあなたに注ぎます。あなたに頼ります。主、あなたは打ちながら癒してくださいます。主を恵み与えてください。私たちの人生はそのように繰り返して打たられたくないです。主、あなたに頼ります。助けてください。恵みと憐れみ与えてください。主、私たちは聞き従います。主よ、この歌は私たちの叫びです。私たちは帰りたいです。私たちはあなたの教えを聞きたいです。私は聞き従いたいです。聞き従いたいです。私は自分の神に頼ります。私は自分の神に頼ります。宣言しましょう。神に頼りましょう。皆さん立ってください。宣言しましょう。神に頼りましょう。主、あなたこそ私たちの頼る方です。主、感謝します。あなたの御前に私たち立っております。 今日私たち聞き従うものになるように決心します。主、私たちいつもあなたに立ち返るように聞き従います。あなたに信頼します。主、あなたは私たち人生に行った奇跡、私たちそれによって立ち返ります。助けを受けます。私たちは360頭の命の木になりますように、私たちはしっかり立つ命の木になりますように、私たちはあらゆるところで命の木を植えるものになりますように。巨大島の皆さん、教会の52年あらゆるところで命の木を植えることはあなたが働かないといけないですよ。一緒に祈りましょう。主を私たち祝福してください。全地61の枝教会持つように、主の御心が成し遂げられますように祈りましょう。6節で宣言しましょう。時が来ればヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出す、花を咲かせ、世界の表を実で満たす。時期が来れば、私たちの教会はあらゆるところで実で満たす。主よ、あなたは私を使わせて長州で枝教会を立ちます。主よ、私たちの兄弟姉妹もそう言います。主よ、どうぞ使わせてください。私たちは従います。主よ、私たちを用いてください。御心、地の表で成就するように、主よ、私たちあなたのためにあらゆるところで命の木を植えることに頑張ります。主、私たち異邦人の教会、命をあらゆるところで立てます。主、十二節、その日主はあの大河からエジプト川まで穀物の穂を打ち落とす、落とされる。イスラエルの子らよ、あなた方は一人一人拾い上げられる。13節、その日大いな粒の絵が鳴り渡り、シリアの地にいる失われていた者やエジプトの地に追いやられた者たちが来て、エルサレムの聖なる山で主を礼拝する。兄弟姉妹の皆さん、ウクレンのエジプト ウクレーンにいるユダヤ人のために祈りましょう。彼らがイスラエルに帰ることができますように、平安を持って帰ることができますように祈りましょう。彼らがイスラエルに戻ったら、主を知るように、エルサレムの山、聖なる山で主を礼拝できるように彼らのために祈りましょう。イスラエル人がイスラエルに帰ることにのために祈りましょう。主、感謝します、賛美します。イスラエル人が、イスラエル地に帰るのはあなたの御心です。全地のイスラエル人、手を挙げてあなたを礼拝すること、あなたの御心です。主、彼らの心、あなたに立ち返ることは御心です。主の皆によって宣言します。私たちの家族、私たちの親友もあなたに立ち返ることできますように宣言します。全地の人々はイスラエルの神に立ち返ること、私たちの親友、神に立ち返るように御心を成就するように、主に賛美します、感謝します。主よ、万国あなたを褒めたたえます。万民よ、主に褒めたたえましょう。エルサレムの聖なる山で主を礼拝しましょう。ハレルヤ、祝福を受け取りましょう。イエス様の皆によって、現場の兄弟姉妹、オンラインの兄弟姉妹のために祝福します。ご家族、良いようにわたって、あなた家族、いろんな偶像礼拝、占い、その束縛の中から、その日主は必ずあなた家族の中のイエスに属してないものを裁きます。あなたとあなた家族は自由を得る、解放されます。あなた家族、あなたと彼らは今どこにいるとしても、彼らは主に立ち返るように、主にしっかり従うように、六一市は香港の18地区にあらゆるところで命の木を、枝教会を植えます。枝教会を作ります。私たちは主のために立ち上がり、枝教会でも福音を述べ伝え、主の命の木は全地に植えるように、私たちは従います。 イスラエル立ち返ること、イスラエル人々、ユダヤ人がイスラエル地に帰ること、中国人はその中のでも働いています。中国 はその道を作って、そのユダヤ人が立ち返ることの中 にも働いています。それは主が覚えてくださることです。イエス様の皆によって祝福します。アメン。